はようございます。神宮兄弟まどか姉妹、お帰りなさい。はい、はい、ヤンディ兄弟久しぶりでした。お帰りなさい。はい、ですね、感謝いたします。今日は大きな方のおもちゃが今ちょっと再起動中なので、小さい方のおもちゃにしました。おもちゃじゃないですよ、聖書がちゃんと入ってます。読んでいただきましたが、先週からこのイエス様についての証言者ということを聖書が語り始めています。皆さんの修法で技という証言となっていますが、者物という漢字が抜けてますので、後で書き加えておいてください。技という証言者というタイトルにさせていただきます。私たち人間はなんかこう、自分が言うことを信じてほしいときに、絶対だとか、本当だよとか、こう、まあ、何々に誓うとかいうことを言いますよね。それって実は何を意味するかっていうと、自分が自分の証言者になってるってことですよね。私が言うことは本当なんだからっていうのは、で時にはあの人に聞いてごらんとかっていうことがあります。まあ、人間はよっぽどお互い信頼できないんだろうなということだと思います。なかなか信じてもらえないっていう、だから強く本当に信じてほしいっていう思いをこう訴える。時には自分で、本当は自分で本当のこと言ってないってことをどっかで分かっていてもやることが、皆さんはないですか？私は過去にあったと思いますね。はい、今あんまりしないようにしてますけれども、そう考えると私たち人間はいかに人に信じてもらいたいと思っているかということですよね。大事なんですよ、実は。誰も信じてくれないということは、誰も私を愛してくれていないということにつながるでしょ。だから私たちは信じてほしいというのは、愛してほしいということと同じなはずなんです。でもイエス様はそういうところに違う光を当ててくれています。私たちが信仰は弱い者のすることだという言葉をどこかで受け取っていたら、ぜひそれは切り捨ててください。弱い者が信仰するのではありません。信じることは人間の必要です。私たちが体のために食べ物が必要であるのと同じように、信じることは私たちの心と霊に必要なんです。だからこそ何を信じるかが重要、誰を信じるかが重要なんです。私は信じてはいけない存在を信じてバカを見た、高いお金を払わされたことが何回もありました。もう二度としたくないと思いながら、まあ、何年かしてまた同じことをやってしまったということがありました。皆さんはそんな経験はしてないのかもしれません。でも私はあります。私たちは何を、誰を信じて生きているのか。このようにして教会として集められている私たちですから、もちろん信じる対象は誰よりも何よりも神様ご自身です。そして神様を信じるということがどうしてもイエス様なしには不可能だということを知る必要があります。じゃあイエス様の何を信じるのかということで、証言者がいるんだよとイエス様が言っていてくださるわけです。今日も イエス様が私たちに語ってくださるお言葉を受け取っていきましょう。私たちの鼓膜は振動しなくても、イエス様が語ってくださる言葉が私たちの心の深いところに響いてくる、それを受け取ることができます。聞くことを願い、語ってくださいとお祈りすれば、願えば、神様は必ずその声を聞かせてくださる。今すぐに出ないかもしれません。しかし必ず語ってくださいます。いろんな方法があります。心に直接響いてくる声、考えてもいなかった時に響いてくる声、神様が語られることがあります。私はそのようにしてこの建物を買うのだ、買わなければいけないのだという決心をしました。この建物、教会で買ってくれたらいいんですけどと言ってくださったんですが、私の心の中では大体でかすぎる、金が高すぎる、場所が広すぎる、3つも過ぎてしまっているので、絶対買わないと思った途端に私の思いに逆らうのかという声が響いてきたんです。心に、自分が絶対買わないって言ってるのに思いに逆らうか、自分で言うはずないでしょう。神様が語られるときはそうなんです。その声を今日も聞いていきたいと思います。祈り心でイエス様を待ち望みましょう。兄賢先生、お祈りをお願いいたします。アーメン。先週はヨハネの福音書5章の34節で終わろうと思ったんですけれども、なんか私的には尻切れトンボだったなと思って34節もう一度加えさせていただきました。イエス様が私について証言するものがあると言って、最初に名前を挙げられたのがバプテスマのヨハネと呼ばれているヨハネでした。洗礼者ヨハネ、お水くぐらせのヨハネ。いや、これはもう名訳ですよ。洗礼っていうよりもそのお水くぐらせっていうのが一番もともとのギリシア語に近いようです。ケセン語聖書というのが随分前に出ました。どこまで翻訳が進んでいるかわからないんですけれども、宮城県の気仙地方、岩手県の気仙地方か、宮城県気仙沼市でも岩手県の気仙地方に、その方言で聖書を翻訳したお医者さんがいます。見事です。もう CD を聞くと惚れ惚れとする。普通の日本人ならわからないかもしれませんけども、気仙の聖書っていうのが、そこでこの聖書ではバプテスマの、私たちが使っている新改訳聖書ではバプテスマのヨハネと言われてるんです。お水くぐらせのヨハネ、最高ですよ。お水くぐらせのヨハネというとがござったという、語りになってますけれども、このヨハネのことをまず第一にイエス様の証言をする存在としてイエス様が言われたんです。 ヨハネは一体イエス様のどんなことを証言したんでしょうか。覚えている方いますか。ヨハネの福音書一章に書いてあったんですよ。一章と三章にちらっと書いてあったんです。一章にたくさん書いてあるんです。そうそう、聖書を開いて言ってもいいんですよ、ね、お、こう書いてありました。まとめて言うと、ヨハネは人から聞かれたの。あなたは誰ですか。キリストですか。救い主ですか。いや、私はキリストではない。私の後から来る方がおいでになる。ということで、ヨハネがイエス様がまだみんなの前にご自分を表しておられなかった時に、誰もイエス様のことをちゃんと知らなかった時に、ヨハネはイエス様の証をしたんです。証言をしたんです。まずイエス様はキリストであられる、救い主であるということを証言しました。ヨハネは信仰によって証言したんですよ。見たからではありませんよ。見る前に証言した。神様によって語られたことをヨハネは伝えた。第2に、このイエス様、キリストであられる方は神である、私よりも前におられた方だ。生まれたのはバプテスマのお水くぐらせのヨハネの少し後だったんですよ。6ヶ月ぐらい後だった。イエス様は年齢的にはヨハネの方がちょっと数ヶ月年上だったんです。でも私の前に、私よりも前におられた方と言って、イエス様が、キリストが永遠の神であられることを明かしました。そして皆さんが覚えているように、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言って、このキリストである方は人間全体の、世全体の罪を取り除く方なんだということを証言したんです。他に証言したことありますか。ね、聖書を読んでこう拾ってる方は分かります。はい、この方は聖霊と火でバプテスマを授ける方だと明かした、証言したんです。細かく見ていくと、いくつに分かれることは、分けることができますけれども、ヨハネはイエス様がご自分を表す前に、これらのこと、実は一番イエス様について一番根本的なことを明かしたんです。そしてイエス様は、私には人間からの証言は必要ないと言われたんです。私たちは誰かに聞いてみたら分かるからって、誰かの証言を必要とするんです。それはよく考えてみると、私はですよ、自分がそういうふうに言ってきたこと何度もあるんですけれども、よく考えてみると自分の中に自信がないからだと思わされました。ですから人がキリスト教なんて、イエス様なんているものか、神なんかいないっていう時に、ムキになって反論しました私は。でもそれ気づかされた、それは自分の中にちゃんとした確信がないからなんだなって思わされたんです。私が弁論しなくたって神様は神様じゃないか。でこれ私が素晴らしい考えで思ったんじゃないんですよ、実はね、聖霊の神様が教えてくださったんです。誰が弁明しようが、誰が反対しようが、神様が神様であられること変わんないんです。聖書が本当であることは変わんないんですよ。世界中の人が違うって言ったところで違わないんです。神なんかいるもんか、おられるんですよ、ね、神なんかいるもんかって言ってる人は神様がいるから言えてんです。人間は神様がおられなかったら息なんかできてないんですから。誰が息するシステム作ったんですか。赤ん坊として生まれた時に赤ちゃんがおぎゃーって泣くっていうのは、あれは最初息を吸い込むからだって世界的な肺の権威の先生が言ってんですから、まあ、そんな先生の言うことは必 要ないぐらい私たちはみんなそうやって生きてるんです。生まれた時におぎゃーって泣かないと、息してないとダメだから、お尻を打ったりなんだりするわけですから。でもその先生はクリスチャンで、その赤ん坊が産声を上げる、おぎゃーっと泣く前に息を吸い込む、これは医学的に説明できないんですって言ってるんです。やっぱり本当に優れた人ってのはすごいですね。赤ん坊は皆さんご存知のように、お母さんのお腹の中で羊水という水の中にいますから、呼吸してないんですよね。覚えてるでしょみんな。覚えてるわけないよそんなの。やめてくださいよ、はい、覚えてる、やめてくれ。いや、呼吸してないんですよ。呼吸してない存在がお母さんのお腹の中から出てきて、大気に触れ、ふっと気圧を胸に受け、口の中のものがプッと出る、その次の瞬間にって息を吸い込まないとおぎゃーって言えない。もう私には衝撃的な専門家の言葉でした。その先生がその瞬間、医学では説明できないけれど、まさにその瞬間こそ神様が命の息を吹き入れてくださる瞬間だと私は思っていますって。アーメンです。皆さん感謝じゃないですか。私そうやって今まで生きてきたんだ、命の息をそうやって神様から毎日毎日もらって今ここにいるんだ。なんかみんな黙って聞いてますけど、感謝じゃないですか。感謝ですよ。私毎朝感謝です。当たり前じゃない。そうやって神様は人間に命の息をくださった。私たち人間がみんなそのように生かされているということは、神様の御言葉が伝えている真理であり、それは誰が反対しようが変わりません。人間が呼吸しないと生きていけないという事実は変わらないように、だから神様なんかいるもんかっていう人は呼吸をやめて生きてみたら、いやいや、やめないでください。できるはずがないんです。で、私はそうかとだんだんと確信を持つことができました。私なんかがそんな弁明しなくていいんだ、神様には誰も応援なんて必要ない、証言者は必要ない、イエス様はそう言われたの、私には必要ないんだ、でもあなた方には必要なんだ、あなた方が信じるために私はヨハネが私の証言をしたんだよって神様、イエス様は語ってくださった。私たち人間は誰かがイエス様のことを証言してくれたので信じることができたんです。私がまだ小学生 4,5 年生の時に、あのもう地の果てにある紋別市、北海道紋別町、その頃はにアメリカ人の宣教師が来てくれた、使わされたからですよ。使わせる方がいないと私たちは行くことがないんです。神様が使わせてくれて、あの最果ての町に宣教師が来てくれたおかげで私はイエス様に見つけてもらいました。あなたも一人残らず、どこかで神様が使わせてくれた証言者がいたのでイエス様に出会ったのです。私たちも証言者になりましょう。あなたも私も証言者になりましょう。誰かの人生が変えられる、誰かの生き様が変わっていく、誰の人生が変わるかということを考えるのではなくて、神様がこの私を使って誰かのためにイエス様の証言をさせてくださるということを受け取り、それを生きていきましょう。それは誰かが信じるためです。イエス様は言われました、 私には人間の証言は必要ない、私は神であることは変わらない、とでもイエス様が言っておられるかのようです。もちろんです、人間がどれほど騒ごうが、全世界のリーダーがどれほどイエス様を否定しようが、イエス様が神の子供で神の御子であられ、私たちの救い主なる神様であられることは変わらない。世界の希望はイエス様にあることは変わらないのです。でも人間は聞かなければいけない。イエス様はみんなが信じるために人を通して語ってくださっているということをイエス様はまず言われました。信じて救われる、そのためだ。救われるというのは命が救われる、存在が救われる、運命が救われることです。あなたの存在が救われることです。何から救われるんですか？罪と死から救われるんだと聖書は言います。私たち人間を縛っているものが2つあるんだと聖書は言うんです。一つは罪なんです。もう一つは死なんです。死というのは永遠の死、自分の存在が永遠に神様から離れてしまうという死です。亡くなるという意味ではない、残念ながら。残念、何が残念か分かりませんね。どっちにしても残念です。私たちはそういうことを気づかない。でも気づかなくても救いが必要です。その救いを与えてくださる方がイエス様なんです。皆さんが、私っていう人間はなんと素晴らしい人間なんだろう、人生これまでの毎日充実と成功の連続であったっていう人が一人でもいらっしゃったら、その方は眠ってくださって結構です。ほとんどの人はそんな人生歩んでないはずです。後悔がある、なんでこんなことをしてしまうんだ、なんでこんなことが起こってしまうんだ、全ての原因、人間の罪と死です。人間は一生、生涯死の恐れに縛られている、人間を縛っているのが罪と死です。そこから救い出してくださるのがイエス様です。イエス様は証言者の言葉によって信じる者を救ってくださるお方なんです。なんという素晴らしい、このイエス様は今も生きておられて、そしてイエス様が十字架で血を流して死んでくださったというのは2000年前の出来事、歴史上の出来事ではなくて永遠に続いていく力なんです。イエス様の十字架は歴史の出来事と思ってしまったら、あなたにそういう思う人にとって力はなくなります。しかしこの方のこの十字架の救いが私のためだったと思う、受け入れる、自分の中に受け入れていく時から、その事実があなたの中で起こっていく、救いが起こっていく。そして自分はどうしようもないと思っても、それでもイエス様に会って明日に向かって生きることができる、そういう確信を持つことができるんです。私たち人間ですから、行ったり来たりするでしょう、上がったり下がったりするでしょう、浮き沈みがあるでしょう。もうみんな双極失性障害みたいなもんですよ。嬉しいと思ったら泣いて、泣いたと思ったら笑って。私もう本当に自分は障害者だなって思ったことが何度もありました。でも最終的に自分がどこに向かっていくかをはっきり分かっていればいいんです。落ちてもいい、失敗してもいい、最終的に自分がどこに向かうのか、それを知ることが人生で大事です。それを提供してくれるのがイエス様です。お水くぐらせのヨハネは自分の存在をかけてそのイエス様を証言しました。このヨハネの福音書5章でイエス様はいくつもの証言者を私たちに紹介してくれていますが、その最初がヨハネだった。このヨハネのことをイエス様ご自身が、彼は燃えて輝く明かりだったと言っておられます。イエス様はこんなに人の評価をしたのは他にいないんです。燃えて輝く明かりだった。何がヨハネをそんなに素晴らしい存在にしたんでしょうか。 それはイエス様を信仰で知っていて、それを証言したことです。私たちはイエス様のことを証言するときに輝くのです。イエス様を知っている者はイエス様のことを証言するときに輝くのです。私たちみんな輝く人生を生きることができるんです。輝いて生きるなんていうことはすごく魅力的で、いろんなところで使われてますよね。皆さんはどうか分かりませんけれども、私は輝いて生きるなんてなと思ってきました。でもね、どんな人でも私はイエス様によって生きているんですと証言するときに、そのあなたが輝いているのです。イエス様の目には輝いているのです。これは誰にでもできる、誰にでもできる。私はイエス様にお会いしたので生きているんです。私はイエス様を信じて今も生きているんです。この一言でいいんですよ。それがイエス様の証言なんです。勉強しなくていいんです。いや、勉強したことはあんまり役に立たないかもしれない。自分の体験したイエス様を伝えることが証言なんです。これからそれを目指していきましょう。もっともっと目指していきましょう。一言でいいんですから。その結果何言われてもいいでしょ。
アーメン、
ねえ、アーメン。あんたってバカじゃないのって言われたら、そうかもしれませんって言えばいいじゃないですか、ね。で、心の中ではね、そういうあなたがバカなのよって言ってもいいですけど、いや、言わない方がいい。いや、だって愚かなものは心の内で神はいないと言うって書いたんですから、聖書ね。だからそういうあなたがバカなのよって言うと喧嘩になるから、もうそれは胸にしまって、愚かなものは心の中で御言葉を言うにとどめて、でもイエス様によって私は生きている、それだけ言えばあなたが証言者になるっていうんだったらやりましょうよ。毎日やりましょうよ。しょっちゅう機会を狙っていきましょう。そしてイエス様が言われる、しかし私は、私にはヨハネの証言よりも優れた証言がありますと。2番目の証言者、それはイエス様がなさっている技だと言われました。イエス様がなさった技、この時点ではイエス様はまだそんな長いことご自分を表しておられたわけではないんです。でもその短期間にもすでにイエス様はたくさんの奇跡をなさいました。第一番目の印何でしたか。ヨハネの福音書に書いてありましたよ。はい、はい、え、わ、ワイン、水をワインに書いた、はいね。新玉先生がアメリカから買ってきてくれたコーヒー、水をコーヒーに変える、コーヒーを水をコーヒーに変えるんですね。なんかそんな、おーっと、その名前に僕は感心してしまいましたけどね。別に何て言うんでしょう、不経験だとは思わなかったです。イエス様は水をワインに変えられた。これは形としては液体ですけれども、中身が全然変わるということです。私たちの姿形は変わらなくても、中身が全く別の新しい存在に変えられることを思わせてくれる奇跡でした。そこから始まってイエス様は病を癒し、たくさんの奇跡をなさいました。その奇跡がイエス様の証言者だと聖書は教えてくれます。だから私たちが聖書の中でイエス様の奇跡を読んでいくときに、それはイエス様が確かに神様であられ、救い主であられ、私たちに聖霊と火でバプテスマを授けてくださる方であられ、私たちの罪を取り除いてくださる方であられることの証拠なんです。どん なに証拠を挙げても信じない人は信じない。証拠なんかなくても信じる人は信じる。信じるものになりましょう。信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス様が言っておられます。イエス様がしておられる技は、イエス様が父なる神様から使わされた方であるということを示しているとイエス様が言われました。言っておられます。私たちのイエス様は神様であられ、そして父なる神様から使わされた方、私たちの住んでいる世界に来てくださった方、人の子、人間となられた神なのです。だからこの前のところで父なる神様がイエス様に裁く権威を全部任せたと言っておられます。それはつまり父なる神様に裁かれたら、私たちは人間として何の救いもないということ。でも人間となってくださった神であられ、人であられるイエス様が私たちの裁きをされる方なので、イエス様は私たちの弱さを知っておられ、私たちの弱さを考慮しながら裁いてくださるという期待を持たせてくれます。何よりもイエス様につながるもの、このイエス様を信じる、つまりイエス様、目には見えませんが私はあなたを信じます、あなたは私の神様です、私は足らない至らないものですが、イエス様あなたなしに私は生きていくことはできませんと告白する者は罪に定められることがない、有罪にならないのです。聖書は自分の行った一つ一つの行いに対して裁かれると言っていますが、その時イエス様を呼んでいる者たちが最終的に聞く言葉は無罪という言葉なんです。私たちは罪に定められることがない、それを私たちが信じることができるようにとイエス様は奇跡をしてくださったんです。皆さん、奇跡の記事を読むときに祈りながら読みましょう。イエス様、ここであなたは私に何を語っておられるんですか。この奇跡を通してあなたが私のためにしてくださることを気づかせてください。そういう祈りを持って読んでいきましょう。それは必ずイエス様が神様から使わされて私たちのために命を与えてくださった方だというところにつながるのです。イエス様は今も生きておられて、そして今生きている私たちに命を与え、恵みを与え、励ましを与え、希望を与え、将来を与えようとしておられます。今の世界、希望を持つことがもっと難しくなりました。世界の状況は混沌としています。つい1ヶ月前まではコロナだ、ワクチンだと世界中が騒いでいたのに、パタッとそういうニュースが止んだかのようですよね。不思議ですね。今はウクライナ、2012年にいろんな方々の献金が寄せられて、福島県内から10人の牧師がウクライナに行かせていただきました。私もその一人でした。チェルノブイリにも行きました。ウクライナのホテルにも泊めてもらいました。ホテルの朝ごはん、照明がついてないで、みんな静かなんですよ。私座った時に思わず言ってしまったんです。ウクライナ。一緒に行ったいわき市内の先生の一人がそのことだけ覚えてる。森先生、あの時ウクライナって言いましたよね。言われて自分で気がついた。 本当に暗かったんですよ皆さん、ね、今もっと暗いです。ウクライナもう今は笑い事ではない、戦争状態です。ウクライナのために祈りましょう。ウクライナにあるイエス様の教会のために祈りましょう。でもその中で神様が働いておられます。兵隊たちが防空壕に、防空壕っていうかあの掘ってる隠れる場所がありますよね。その壕に逃げた一人クリスチャンだった。神様助けてください祈った。神様からの声が心に響いてきた。今ここを出なさい、他の者たちと一緒に今ここを出なさい、すぐに出なさいと言われて、彼はみんなをせき立てて出て行った途端にそこにミサイルが撃ち込まれました。その時から他の兵隊たち、クリスチャンじゃなかった兵隊たちも神様に祈るようになったという報告がされています。ウクライナ系のアメリカ人の若者がこういう時にこそ自分の祖国のためにと言ってチームと一緒にウクライナに入っています。その人たちが伝道している、イエス様のことを伝える、人々がイエス様を信じるようになっている。信じない人もいます。ウクライナで神様が働いていてくださる。祈りましょう。もっと教会がこのイエス様の証言をするように祈りましょう。ロシアにある教会がイエス様の証言をするように祈りましょう。一人の独裁者のおかげでロシア全体が悪者であるかのように扱われていますが、そのロシアの中で国営放送のプログラムディレクターの女性が放送中にプラカードを持って戦争反対、この戦争は皆さん騙されないでくださいと書いてるのを見せた。こんな勇気のある人がいるんだなと思いました。彼女は捕まりました。でも国中に知られている人なので、まあ、3日ぐらいで釈放されたとは聞いていますけれども、ロシアにある教会、私たちの兄弟姉妹のために祈りましょう。イエス様の証言をするように祈りましょう。そして救いが広がりますよ。願わくは神様が戦争を正義として、嘘を本当として、本当を嘘として、多くの一般市民を殺している独裁者を止めてくださいますように。悪は悪です。一方的に生活している場を壊していく、戦車によって砲撃によって無差別に人を殺している、それは悪です。どんな理由があるにしろ、どんな説明をするにしろ、悪は悪です。天の神様に悪が止められるように祈りましょう。そして平和の中にいる私たちはその祈りを捧げながらイエス様の証言をしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちを今日も集めてくださってありがとうございます。父様、命の息を感謝します。イエス様、あなたによらないでは私は何一つできません。呼吸もできません。でもあなたによって生かされていることを感謝します。私たちを強くしてくださるあなたによってどんなことでも神様の御心をさせていただけることを感謝します。天皇お父様、ウクライナをあなたは憐れんでいてくださいます。私たちの気づかないところで、知らないところで、あなたはウクライナに働いておられ、奇跡を起こし人を救い、人の命を救っていてくださいます。あなたを褒めたたえます。どうかウクライナにあるあなたの教会、私たちの兄弟姉妹たちが日々に新しい霊感をいただき、力をいただき、知恵をいただき、あなたの証言を続けていくことができますように、この戦争という大惨事の中でも人々があなたを見出し、あなたを信じ、救われていきますように。天の父様、どうか独裁者の悪を止めてください。神様、どうかあなたの憐れみの御業が表されますように、また日本を憐れんでください。天の夫妻をあなたの救いに至らせ、総理大臣はじめ大臣たち、国会議員たちも 福島県知事も県議会の皆さん、いわき市長も市議会の皆さんも、どうぞイエス様、あなたを信じて与えられる救いに預かるものとしてください。そのようにして日本が変えられますように、大変革されますように、今の腐敗した政治をどうぞあなたがお許しくださって、あなたのご慈愛を注いでくださり、この国を大変革してください。福島県を、いわき市を大変革してください。座屋姉妹に力を与えてください。足が強められますように。イエス様、どうぞエルサレムにあなたの平和を送ってくださいますように。あなたの皆を呼びます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。